寺子屋たっちゃん。
8月最後の月曜日です。たっちゃんおはようございます。
おはようございます。
夏の元気を出せるようにいい男を2人連れてきてくれました。
そう、今日はね、夏の最後で、夏の最後じゃねえ、
8月
夏の最後、その夜はもう暑いね、暑いで、まあ、こんな時に、まあ、夜一服の清涼を求めて夜な夜な街を徘徊する。でそんな時にね、今日のお客さん三代目清左衛門七海圭吾くん、
ね、
それからもう一つは、時和町岩が生まれた岩尾くん、
よろしくお願いします。
そう、二人とも昔からつながりがあって、七海圭吾くんの方は昔静岡にあったスーパークラブ G&G っていうところでもう30年40年前知り合って、ね、それ以来何十年も
付き合って、
はい、長いよね。岩尾くんって言ったらおかしいけど、まあお母さんも有名なお料理、うんちってね、あのあうんのうんでかけるかな、あうんのうん、口の牛ね、あのあうんうんちって、まあ、そんなところで自分も富士宮富士だっけ、修行して
修行生富士でした
ね。で彼は静岡学園の卒業生、
はい、
そうなんだよね。本当でありがとうございました。
先生夜いっぱい行く
そうでまあその2人ともね、非常にその義理人情を大切にしてくれるということ、それからこの寺子屋たっちゃんの応援団として、スポンサーになってくれてる、まあ、なかなかあの僕が好きな店って僕あの夜しょっちゅう出てるみたいなこと言う、そうじゃなくて自分が好きな店しか行かないのね。
どういうお店が好きですか？
もうまず店主の人となりだよね。お店が綺麗だとかなんとかって俺あんまり大したことを感じないの。ただそのどういう人がそのお店やってるか、どういう人がどういう生き方してるか、そこにすごい興味を持って、あるいは興味を持つというよりもそのいろいろ教わることが多いし、年の子とかなんとかっていう部分もあるだろうし、逆には若い人たちから教わる部分もある。そんな意味でね、今日はあの静岡の数ある飲食店の中の、まあ、お二人とも、経営者でとても人を大事にするお店を作っているので、ぜひ、その辺を二人の口から食に対する思いだとか、あるいは静岡の町に対する思いだとか、そんなところを語ってもらおうと思って今日来てもらった。まあぜひ2人とも、1人3、4分しかないけどね、はい、思いの糧を喋ってお願いします。それじゃあ年の子で、3代目清左衛門七海圭吾さんから。
はい、よろしくお願いします。僕はあの呉服商でずっとまあ卒業してから出てきてるんで、極上の名店街、こちらの方にはすごく大変お世話になってるんで、まあ、町おこしってよく言われますけど、本当に若い時にお世話になった方がたくさんいるんで、今それを やっとこう返せる時期になってきてるんで、まあ、本当に人のつながりなんで、これからもずっとそれを大切にして、やっていきたいなと思ってるんですけど、これも先生にいろいろまたご指導願って、本当に、
もうさ、紹介する人はかなりリピーターになるだよな。
あ、そうですね、本当にもう本当に、うん、もうそれが本当に全てなんで、
うん、そうだよね、
はい、これも本当に続けていきたいことなんで、うん、はい、またよろしくお願いします。
三代目清左衛門、清左衛門さん誰ですか？最初は、
最初はうちはすごくおじいちゃんになるんですけど、それで名前を継がせていただいて、私は3代目になるんで、はい、
それもいいですね。
そうそう、そういうとこがいいよね。まあまあ、お父さんとかおじいちゃんとかね、七海も若いうちから苦労して、まあ、早めに彼が若いうちにお父さん亡くなったり、
先生と同じ、
ね、同じだよ。そういうとこってね、一応語り合わなくてもね、パッて、あ、こいつ事情あるなって初めて会う時から感じるのさ。あ、そんなもんだよね、人間って。でも仕事がどうだこうだっていう部分じゃなくてね、どんな人が何をしてるのかっていうこと、とっても大切だと思ってるので、まあ、そういう意味じゃ圭吾にはお世話になってるし、だからまあそこを通じていろんな人がその町おこしでいろんな参加してくれるっていうのは嬉しいじゃんね。まあ、静岡って町も大変 飲食業の多い町だっていうことを聞いて、ね、昔から言われて、その何平米あたりの店舗数だとか、総人口に対する静岡の町に住んでる人に対する飲食店に従事する人の数だとか、これはすごい日本でも一に争うような数だっていうぐらい、まあ、もっと両替町界隈だけしかなんかにぎやかじゃねえなって感じるんだけど、
うん、その数がすごい、
数がすごいんだよね。だからまあそういう意味じゃ商売することも大変だと思うんだよ。でもまあ3代目非常に落ち着いた店 で客層 の年齢層が、ね、高いっていうところもあって落ち着いてる。まあぜひお出かけいただければと。
女の子だけでも行きやすい。
あ、行きやすいね、行きやすい、平気だね。あそこはカウンターもあるし個室もあるしね、それからあのテーブル席が割合分かれるようになってるし、うん、この3代目いいよね。でご飯っていうか食べ物も美味しいね。で今日まあじゃあ2人目で岩尾くん、はい、ね、これとあそこは時和町、
はい、
時和町あの辺は有名な店が並んでんだやっぱりね、うん、三坂三作だからその前の太平ってのはね、なんかあの辺はもうごちごち、
名所も長いですね、
ね、長いよね、それからあそこの中に一角にある岩尾さんで、これ彼はまた好青年で、その飲食業に対する思いってとても強いで、特にあのいろんなその組合連中のなんか班長みたいなのやってるらしくて、
はい、
まあ、その辺も踏まえて、職に対する思いだとか、人に対する思いとか、まあ、ぜひ語っていただければ、
はいはい、自分はですね、あのやっぱ母親が商売してまして、七軒町で居酒屋最初やってました、はしごっていう屋号で、それでまあ自分はあの先ほどあの先生にも紹介していただいたように富士でお料理の勉強してくるんですけれども、やっぱ帰ってきてからなんていうんですかね、あのお料理勉強してくると職人みたく、職人気取りみたくなってきちゃって、はい、なのでその母親のやってる居酒屋仕事っていうのをやっぱちょっとバカにしちゃったりとか、そういうとこあったんですね。でもあの手伝ってる1年間でもっともっと大事なことっていうんですかね、そのお料理ができるだけでは何もできないぞと、なのであのもっとそのお客さんの気持ちや心とこうに訴えかけられるような会話ができたりとか、うん、そこからまた新しいあのなんか心のこもったお料理を作れるようになるんだなっていうのが最近やっと分かってきたというかおかげさまで、であの、うん、ここ最近ちょっとその、まあ、ゆとりが出てきたわけじゃないんですけれども、あの組合活動みたいなことに参加させていただいていて、あの地産地消の活動であったりとか、まああれですよね、あの料理コンテスト、はい、あの地場産品なんかを使った料理コンテストなんかにも積極的にこう参加させてもらったりとか、あとはなんかこう居酒屋さんの立場からあの少しでもこう町を盛り上げられないのかっていうような活動にこう参加、積極的に参加するように最近ではしています。で、あの、まあ、シラスとかを共同で仕入れてできるだけ安くお客さん提供したりとか、
わあいいな。
でそれあの9月10月の一時、うん、の時期なんですけど、あとはあの今の時期ですとあの鉄火みかんって言って、こう間引きされたみかんが世に出ないうちにこう捨てられてしまっている状況があって、それをじゃ あの組合のみんなであのレモン代わりに使ってみようかとか、そういった活動とかいろいろこうあの挑戦させてもらってます。
よそから来た人も静岡のお店に来たって思うね。
うん、そう、それいいことね。それで、はい、なんかね創作料理でねしょっちゅう賞を取るんだよね。岩尾は
しょっちゅうでもないですけど、
まあでも1位2位だとかってね、綺麗な、まあ、見た目もだから、それたちだからその要は岩尾の大将の生き方ってのは自分が職人であるっていうところが一つ強みだよね。でさっきの3代目のナナミは自分が職人ではないんだけど、どういう環境どういう雰囲気の店を提供するかって、その狙いが各々は微妙に違うんね。だけど人はこの2人とも本当にこう大事にする、人を大事にする、だからお客さんがきちっとついてるもん、やっぱりいいことだよね。俺はとっても大切なことだと思うよね。要は何を食べていただくか、どういう風に食べていただくか、何を使うかっていうその職人としての心構えである岩尾、それから繰り返しで恐縮だけどお客さんがどんなカンフォタブルな、要は 安寧感を持った時間を過ごしてもらえるかっていう、その雰囲気作りと、お店の雰囲気作り、これ目指すとこが微妙に違いつつも、でも本当にいい店ですよ2つとも。まあ、こんなこと言ってるとね、時間がもう本当に来ちゃってるんだけどさ、まあぜひお聞きの皆さん、ちょっとなんか今パソコンかなんかで弾きゃみんな出てくんじゃないの、岩が生まれる岩をね、そう、それから三代目清左衛門って、清左衛門っていうのはもう清左衛門っていうのは他には出てこないよな、清い左の衛門でね、
そうですね、
三代目ね、田岡和夫って人も三代目だったよ。
ななみさんは呉服町のスクランブル交差点のところにある呉服ビル3階3代目清左衛門にいます。岩尾さんは常盤町のフレンド茎ビル1階の食祭岩尾にいます。はい、
そう、ぜひ、まあ、皆さん、顔出してやってみてくださいね。
夏の疲れも癒える美味しいもの、これからもお願いします。
頑張ります、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。